皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。では始めましょう。改めまして皆さんこんばんは。いろいろとですね、前半も申し上げましたけども、前からいろいろ申し上げていることがいよいよ決着つくんだと思います。確かに難しいこともないですね。あんまりびっくりすることもなくですね、最後さ、いろいろバタバタとラジオをつける準備だというふうに思うんですね。で、大きなところを押さえとかならないことがいくつもありましてですね。なのでやっぱり今年は21世紀始まって10年目の年ですね。しかし分かることは21世紀と20世紀は違うということです。20世紀と20世紀違うんですね。だから場合によっては仕事も変えなきゃならないこともいくらでもあるということをまずご理解ください。第二次世界大戦が20世紀に入ったとき、入って10年目、1901年が21世紀最初のことですね。10年経って起こって始まったのが辛亥革命という革命なんです。これ中国の革命なんです。辛亥革命です。1911年、これは清朝という王朝が倒れる時の、その革命だったんですね。で、20世紀は王様がどんどんどんどん倒れていった時代なんです。王様、それまで王様の国がたくさんあったんですけど、20世紀どんどん倒れてた。その一番初めがですね、辛亥革命です。で、来年がちょうど辛亥革命から100年なんです。清朝が倒れた。で、再来年が清朝が倒れてちょうど100年目。だから中国もですね、その節目にちょうどその中国の政権交代ありますから、だから清朝の恨みを晴らして、2年後まで日本を倒したいと思う人たちもいるわけですよね。それで一緒の節目があります。まあそれはできないと思いますけども、で、王様は倒れた時代で、で、それから始まりましてですね、民主主義というものが広がったけど、社会主義も広がりました。原爆もできました。で、そのうちグローバリゼーションが入って、何もかもだいぶ変わった時代なんですね。で、21世紀はですね、それとまた全然違う時代だと思うんですね。私はですね、こう見ていると思うんですけども、歴史ってこうなってですね、古代になりました。中世になりました。で、近代になりました。で、現代になりました。そこを分けるんですね。古代、中世、近代、現代。で、近代と現代の境目がどこかから問題で、20世紀をもってこの境とする説が多いですけども、まあそんなもんでしょうかね。近代化と言われるもので、しかし近代化ってまだ続いてますね。新興国は近代化の真っ最中。しかし、これ全部言ってですね、まあね、物質文明なんですよ。我々がですね、古代、中世、近代と言われて一番のポイントは物質の豊かさなんですね。物質の豊かさでやっぱりよく見ておりまして、やっぱりこの現代の物質が豊かなんですね。ここを一番見てます。例えば昔は青銅器とか鉄器ができた、神殿開発が進んだとかね、あるいはなんかその大航海時代があったとか、所詮これは物質文明みたいなんですよ。で、しかし私ども物質文明が生きてた感じがするんです。どうしてかというとですね、まずこの今のさっきの世界の状況を見ますとね、今の人口が今69億人なんです。で、2050年に100億人になるんですよ。もうだからあと40年間で31億人増えるんですね、人口が。で、これに十分に食わせる食料の資源はないんですよね、正直なところ。今のままでは、だからこう戦争は不可避なんですね。このままいくと戦争は不可避で、しかもこれ共倒れ型になるわけですよ。核戦争の話です。全部終わっちゃう、いわゆる破局の一歩手前に今我々はいるんですね。そうすると、まず一つはね、フリーエネルギーじゃないけども、そのみんなに飯食わさなきゃいけないってなんだけども、これはあらゆる手を尽くすしかないですね。 でその国もう輸入に頼らなければその国で食うしかないんだから、まあなんか少ない資源で飯を食えるためのまあそれこそ水耕栽培でも何でもいい全部農作物ならね、何でもこうやってですね、とにかく発酵手を尽くして、とりあえずやるしかないですね。あるいは特に微生物の技術ですね、微生物の技術をよっぽどですね改良してですね、とにかく燃料でもあるいは食料でもどんどん作れる体制を作っていかないとこれは間に合わないですね。だから今結構日本なんかで微生物を使ってですね、まあいろんな新しい農業やってる人たち、あるいは野菜工場とか今どんどん増えてますよね。ああいうものをどんどんどんどん持ってってですね、増えてる連中に飯食わさないと得ないことになるわけですね。でだから我々は戦争を回避する一番いい方法はそれやることですよ。もうとにかくね、飯食わしてらね、だって戦争起きない。どの国もちゃんと飯食えてればね。だからそのための技術とかですね、仕組みをこれは整えるんですよって、それ言ってくれば物質分明の物質分明を支える化学技術の一番最後のところだよね。物質分明ってやっぱ化学技術で支えられてるんですよ。どうやってさ鉄を作るか、どうやって農作物を作るか、化学技術で支えられていて、この最後の化学技術の部分があるんですよね。それは量子の世界ですね。微生物の世界ですね。こういうのをよく利用してですね、微生物ですか、なんかこの物質分明で一番最後を支えられてますよね。微生物、量子と微生物ね。これはもう世界のとにかく学者が想像するんだけど、特に微生物や量子は日本が一番得意なんです。微生物と量子は日本が一番得意ですから、日本人が相当頑張ればなんとかなんじゃないの、量子と微生物ね。これをだから一つまず日本はやると。それからもう一つこの前なんですよね。なぜ前が出てくるかと思うんですっていうのは、ここで物質分明進歩するともうなんか量子や微生物が来るとですね、この先もあまりないんですよね、正直言って。できることがで、今の我々の生活を見ていてもですね、特に20世紀急激に進歩しましたから、物質の一番の極限っていうのはお金なんですよ。お金が物質の極限で、それをしかもないお金をさ、デリバティブで作っちゃってさ、それをコンピューターで取引するっていうのはさ、極限でしょ。例えば物質分明ってのはより良いものを持ってみんな喜ぶ時代だというふうに考えればですね、今例えば一番ですね、科学の先端を駆使した食品というのは、どんなものがあるかというと、遺伝子組み換え食品ですよね。一番そういうのをさ、たくさん食べたかったら、コンビニの飯で買い食ったらいいよね。あるいはさ、安い回転寿司ね。偽物ばっかね。なんかあれ、はっきり言って、一番最先端なんですよね。その、安くて、それらしく売れる商品を作ろうという意味、科学技術で言ったらね。最先端ね。でもみんな思わないでしょ？ねえ、なんか、その、どんなものを持てば幸せかって言ったときに、3食ですね。昔に言うの宇宙食みたいなさ、ものを食べてさ、で、チューブに入ったのをずっと食べてさ、高層ビルに住んでさ、コンピューターが毎朝演奏がチャカチャカチャカチャカってね、こう取引しててさ、で、ね、臓器移植でさ、体を治してさ、で、いつもこう3次元のこのメガネで、なんかこう毎日映画見てるからね。言ってみれば、物質文明のですね、最先端のものを集めた生活、そういう生活ですよね。多分多くの人はそれやりたいと思ってなくて、多分やりたいと思ってた人たち、変なやつだと思いますよね。ただし、私はね、見ててこんな感じの人です。機関車がですね、機関車も常にですね、機関車は常に峠を越えたと思うんです。物質分明の峠はすでに超えたと思うんです。物質分明のね。先端の人たちは、先進国の中の先端人たちは、別のものを考え始めているような感じがするんです。あえて車に乗らないで歩いてみるとか、あえて自分で野菜を作ってみるとか、あえて自然素材のものを作ってみるとか、あえて田舎に行ってみるとか。昔で言ったらさ、時代戻れるみたいなもんですよね。あえてやってますよね。で、 後ろはまあ登ってるわけですね、一生懸命ね。世界中の信徒がたくさんいますから、まだ物質文明豊かな年代、物質文明の世界で信仰してる人がたくさんいて、ベンツ乗ったら見たら、あ、すげえな、ベンツ乗りたいな、いたまでいるし。で、中には電気が入ってないところに住んでていますから、うちも電気来たらいいなと思った人がたくさんいるわけですよね。そういう意味では、後ろはまだまだ上がってるんだけど、はっきり言って日本は一番先端を走ってるような感じがしてしょうがないです。世界中こう見ていてもですね、やっぱり日本人全体としてのライフスタイルが一番すごいんじゃないでしょうか。外国だとまだね、金持った人たちはいろいろね、物質文明を超えたところで生きようとした人たちいるんです。ビル・ゲイツも取るかもしれませんね。あるいは、中国の金持ちなんかでも今、ロカス運動とか一生懸命やってるから、アイレンチアは何かしたいと思ってるだろう。国全体で見たらまだまだね、後ろの方です。そしてね、私はここがちょうどですね、本当だと思うんですが、この前がどうだったかということですね。この前はよく先秋時代と言われてるんです。歴史の前の時代ですね。よく分かってないんですね。なんせ歴史がないから分かってないわけ。しかし、これって、例えば日本の縄文文化なんか見れば分かりますけども、縄文文化と先秋文化になりますね。ここから起きて。ここは先秋文明の時代ですよね。すなわち、物質文明というのはですね、より良いものを持つことが幸せだと思う文明だとしたら、精神文明というのは、これ神に近づくことが目標なんですよ。いかに神に近づくかがですね、目標で生きているみたいな精神文明みたいなんです。より、どうやったらより神々しい人間になれるかがね、目標なんですよ。これが精神文明の時代っていうものなんですね。ですから、精神文明の時代に住んでいる人たちは物にあまりこだわりませんから、そのあまりこう戦争もしないしですね、あるいはなんかそのね、戦争もしないし、街を壊して作ったり壊して作ったりして、ね、同じとこずっと結構住んでるんですね。なんかその精神文明に生きる人たちって今でもブータンみたいなところなのかな、あるいは昔の江戸時代までの日本だったんだけど、そのあんまり派手にですね物事を動かそうとするわけでもなくて、最初にいいものを作ったところずっとそのままで生きてるんですね。で、どうも私はこの物質文明のこの先端、峠を越えた人たちって、もうすでに精神文明を生き始めてるような感じがするんです。この金を持っても皆さんに幸せだとは思わないだろうし、大きな家、大きな車を乗せたいと思って様子でもないし、で、反対にですね、より良い生き方というのかな、より精神性の高い生き方というのを、金をかけずに求めようと本気で知れた方が優秀な人になっているということ。まあ、優秀か優秀じゃないかというのは別にですね、その何で測るかなんですけども、まあ、ありますよね、要するに明るく暖かい人たちね、明るく暖かい人たち、人々が尊敬される人たち、尊敬される人たちっていうのは、やっぱりもう精神文明に生きてるんじゃないかな、若い 20代の子供たち見ててもそう思います、20代の子供たちって、ね、もうなんか、最低限のものは揃うんだけども、ね、なんかあんまりたくさん給料もらえそうにもない。大きな家に住めそうにもないし、じゃあ何を目的に生きてるのって結構精神文明ですよね。だから皆さん詩をやったり音楽をやったりさ、どっか旅行してみたり、自分なりのこの何て言いますかね、神々しい生き方を求めてる方もって結構いますよね。私はどうもね、このバブルが崩壊して精神文明に切り替わったんです。今回の皆さんバブルの崩壊はですね、歴史に残る崩壊ですよ。これ第一部でお話したようにもう世界がこれで変わりますから、やっぱり一つの文明の終わりを示すこととして長く記憶に留められればそれの崩壊だと思うんです。何せ3京6京3000兆円の金を作って吹き飛ばしてたからね、これはね歴史に残ることは間違いない。でそれはやっぱりですね、物質文明の最後を吹き飛ばしたんだね。だってバブルなんてこと自身がね、もう終わりの証拠なんですよ。考えてくださいよ、もしそこに住んでる人たちがですね、なんか新しいことをやろう、なんかそのもっと前向きなんかしようという意思と行動力を持ってたら、上がり続ける不動産をさらに買うなんてことはありえないんですから。そこに不動産を買って、その住みたければ買う。別に俺住みたくないからそれを買う必要ないじゃない。なんで人が買ったものをさらに自分が買ってもっと買おうとするかというと、お金に投資のチャンスないからね。投資のチャンスを感じられないからなんですよ。すなわち未来はもう見えてない。 未来が見えてないから目の前の金欲しい。だから理念がないから目の前の金欲しい。これがバブル時の繰り返しですね。それが国家規模で、しかも日本だけじゃなくてヨーロッパまで起きたということは、あるいは新興国にまでそれ広がっているということは、世界のやっぱりこの物質文明の先の光を見えてないということです。やっぱり来るところまで来ちゃったんですね。来るところまで来ちゃって、物質文明もね、ワールドトレードセンタービルがボーンと弾けるのはね、ひっくり返ってみれば分かるようですが、で、所詮は人間の作ったものが壊れて壊れるわけですよね。で、食い物だってですね、値段で高いもの高いもので食ったとか、で、世界中旅行して食ったって、それもあるでしょ、他にないでしょ。で、火星に痕跡が、生命の痕跡があるとかないとかいい話を言いますけど、今火星行くのとか行かないよね、みんなね。そうするとですね、物質文明って光持てませんよね。だからね、結局最後金に走るんですよ。金ならいくら持っててもさ、ね、あんまり問題ないと思って。しかしそれが結局は運の尽きで、バブル作って、金のバブル作って壊したら、今度借金だけど持ったわけよ。で、これも最後踏み倒そうとしてます、みんなね。踏み倒すとみんなそれ見てるわけよ。だから全てがなくなっちゃうでしょ。だからもうこういうの見てると、やはりこれ歴史の必然でね、その物質文明はもう終わりなんだなって感じです。例えば皆さんね、こうなってほしい、ああなってほしい、これが潰れちゃ嫌だ、あるいはこういう病気になってほしいとか、いろいろお願い事を神仏に対することがあると思うんですね。まあ、健全な神仏に対する祈りはそれいいですよ。でも例えばさ、ね、その今みたいなこの時代にですね、なんとかね、バブルが弾けないでくれとかさ、あるいはなんとか捕まらないでくれとかさ、ね、なんとか戦争で相手を倒せるようになった。これだんだんこう曲がってくるとですね、ただ頼んだってその通りいくかって話になってくるんですよね。その世の中乱れてる乱れてるってよく言いますけども、じゃあその何が乱れてるんですかって言われた時に、普通我々考えてなかなか分かんないよね。例えば民主党のやつは自民党が乱れてるんですよね。で、新興国はですね、政教が乱れてるんですし、みんな乱れてるって言いますよね。でも本当は何が乱れてるのか知ってます？一人知ってる人がいるんですよ。まあ、自然は全部知ってるんです。自然って全部知ってるんです。どれが不潔でどれが清潔かって気がついてましたよ。この世で唯一自然は知ってるんです。これ不潔、これ清潔って。どうしたと思います？不潔なものはある時期が来たら必ず消してしまうんです。それが自然の力なんです。だから37億円年経ってもまだ地球はちゃんと健全なんです。それからね、宇宙が生まれて何百億年か知らないけど、宇宙もちゃんと健全なんです。もしこれがですよ、不潔なものと清潔なものを自然が間違えているようだから、到底37億円の地球は続きません。あるいはですね、宇宙もこんなに続きません。自然は知ってるんです。何が不潔で何が清潔かということで、自然っていうのはいろんな事情があって、不潔なものでもやっぱりそれはですね、ある時残すんですね。なぜかそれが自然の摂理なんです。そのあるものは栄えていきますが、腐敗というプロセスがあって初めて死に至るんですね。ですから腐敗する間っていうのはそれで、その生命のプロセスなんですよ。腐敗が終わらなければなくなりませんから、やっぱ腐敗もこのように必要なんですね。ですからその腐敗が始まったら、もうそれ死に至る病が始まってるってことなんですね。例えば金、バブルはもう完全にあれ金と権力の腐敗ですね。金と権力が本来使われるべき時に使われないから、国が乱れバブルが起きるんで、あれ腐敗してるんですね。腐敗してるっていうことは、それ腐敗は飲まないから全部消えてなくなるわけですよ。で、我々はその辺で植物で知る腐敗と全く同じことです。だから自然はですね、ちゃんと分かるんです。これは清潔か、これは不潔か、ちゃんと知っていて、不潔だと思うのはちゃんと腐敗させているんです。で、今日はね、ウィキリークス話しましたが、電報公開されて困るものはみんな腐敗したものです。腐敗しなければですね、あんなもん、あんなね、公開されればされるほどの元気出てきます。俺の真意はこういうことだぞ、俺たちはこういうふうにやってんだ、ますます元気出てきます。あんなの公開されてお手上げだっていうのは、 それは腐敗するからなんです。だから自然は一時たりとも腐敗不潔なものを間違えたことがないと言っている私はいいんだと思います。したがって我々は大きなところであまり心配する必要はないんです。なくなるものは全部なくなります。なくなるものは全部なくなる。それはですね、清潔になるということなんです。世の中は清潔になっているということなんです。だから大切なことは我々自身が不潔の場所にいないこと、まずこれなんです。それに対して人間はもっと謙虚でなければなりません。我々自身がこれを残す残さない、蓮舫さんの仕分けみたいなことをやったって、所詮それは神の目から見たら、自然の目から見たら、ものすごいお粗末な遊びみたいなことです。もっと大きな目で見たら、不潔なものと清潔なものがちゃんと見えていて、不潔なものはちゃんと腐敗させて、中からちゃんと、崩壊させて消していきます。エネルギーに戻していきます。エネルギーを戻すんですね。で、清潔なものはですね、エネルギーがますます形になって、ますます栄えていきます。これをずっとですね、地球も宇宙も、宇宙も地球もずっと繰り返しています。今、ただそれだけのことなんです。したがってですね、その、祈りとかですね、ね、まあこういう時、予言とかさ、なんかみんな出てくる時なんですよ、こういう世の中ね、乱れてくると。こうなってほしくないな、なってほしくないとかさ、こうあってほしい、こうあってほしいとかね、会社のことも、個人のことも、家族のことも、国家のことも。しかしね、すべては天が知ってるから、すべては天が知ってるから、こういう時に一番賢い生き方は、余計な心配しないで生きることなんです。余計な心配をしないで生きることが、一番賢い生き方なんです。一つだけ言えることは、与えられたものなら生きるということです。与えられたものっていうのは天が残すと決めたものです。自然が残すと決めたもの、これは清潔だと言って残すと決めたものが目の前にあるんですから、その中で生きるっていうことが一番重要なことなんです。これとこれとこれがないと嫌だと、これとこれがゴミだと言うと、人間が便利適宜な方法で決めた、ね、選別ですから、それ天の目に合わないこといくらでもなんですね。天の目から見たら我々がね、ね、その残すとお子さんが決めてるものと全然違う目線でやってることは結構ありますから、その辺の発想の切り替えができるほど、こういう時幸せに生きられます。そしてものすごく元気に生きられます。前から私こういう攻めることが大切だと申し上げてますね。攻めるということ、行動することが大切だということ。その行動する元気はどっかに生まれてくるかというとね、こう消えていくものはですね、いろんな事情があって消えていくんだから、残ったもの、目の前に新しく出てきたもの、ここに新しい命があるんだから、それと共に生きていけばいいんです。だから仕事のやり方も、仕事をする場所も、お客さんも、商品も当然変わっていっていいんです。春になれば春の虫、冬になれば冬の虫。ね、みんなその季節ごとに虫が違うのと同じように、その季節季節で生き方というものがあるんですね。その切り替えをしないと、子はちょっとも幸せにはなれないときです。それはなんかまだ一番重要なことなんです。だからそれは要するにここに至るまでの、まあ、その人の精神世界の勉強って言いますか、精神性の勉強でだいぶ違うんです。精神性の勉強は本当はだいぶ違いまして、でも、まあ、皮肉なことにね、そういう勉強がちゃんと行き届いてるときはダブルなんか絶対ならないんですよ。切り入って行き届いてるときはダブルなんですよ。人がなくなったからバブルが起きるわけで、従いまして、まあ、そこはですね、皆さんここからしばらく目の前にあるもの、目の前にあるもの、ね、その見えてくるもの、自然が残そうと決めたもの、そこから何事もスタートさせるということをね、決して忘れないでいただきたいと思うんですね。それから新しくものを開拓するということの意味もね、ちょっと考えてください。日本はですね、縄文時代の頃の日本列島に住んだ日本人が約35万人、30万人ぐらいだと言われてるんですね。30万人ぐらい。で、今1億2600万人でしょ。ここまで人口増えてくる間にこういう課題になったんだ。多分、縄文時代たちは一番住みやすい場所に住んでたんだね、みんなね。一番住みやすい場所に、これ。一番いい場所に住んでるんですよね。しかしですよ、人口増えてくると、その増えた、ね、例えば兄弟増えたりしたら、その人はですね、兄貴の場所に住めないでしょ。そうすると自分でなんか住む場所を作らなきゃいけませんよね。 男をずっと見るわけですよ。次にどこに一番いい場所か、次にどこに一番いい場所かって決めて見て、でここに住もうというのでそこを開拓して家を建てて住みますよね。それは大変なことなんですよ皆さん。ね、住みたくても親のとこ家のとこ住めばいいとこあると、でもそこもう住めないといっぱいだと。そうするとこれから自分でですね、どこ住もうかとずっと見回して、ここかこの山に住むかと、ね、この山に住む、ここを開拓して水を引いて地面を流して、どこかから木切って家を作って、で何こう畑作って、俺何結婚して子供を産んで子供を育てる、ここでやるのって絶望してみた瞬間がみんなあるんですよ。でそれを乗り越えて必死にもがいてですね、開墾して開拓して家を建てて食べ物を作って水を引いて水飲んで子供を育てて結婚して子供を育てて、そしてやがて財産を残して子供に渡してる。それをですねずっと人生続けてきているんです。したがって今我々はその精神をね忘れることはできない。その今どこに何がいいものがあるかってね、よく洗濯の時代と言われますね。本当は洗濯って開墾の時代なんですよ。仕事で新しい仕事を作るとか、まあ、住む場所は大体これでいいかもしれませんけどね、新しい仕事を作るとか、新しい都市計画やり直すとか、新しい政治、新しい通貨とかね、全部同じことなんですよ。これでどうやってやるのよ、この人数でどうやって暮らすのよ、俺たちどうやって生きていくのよという絶望とともにですね始まったわけです。漫画みたいなことがノアの箱舟もですね、まさに一番大変だったのはノアの箱舟がどっかにねこうついてさ、扉が開いた瞬間だと思うんだよね。いやこれでみんな生きていくんだって優秀があったはずだと思うんだよね。家畜があってさ、だからノアの箱舟に乗ったりして降りてきてさ、アララット山の山頂がなんかついたんでしょ、あれトルコのさ、あの山でついちゃってさ、お前これからもうやってきていくよと思った瞬間必ずあったんです。でもそれを克服したから今人生いるわけで、今だから我々生きるということはですね、とにかく新しいものを開拓するということです。富山湖なんかに行くとね、本当によくわかります。富山湖もね、宮城新地にですね、日当たりが良くて水はけもいいところ、縄文時代があります。今でもいいことです。ところが、ね、奥の方っていわゆる落ち人の里なんですよ。落ち人の里、いろんな事情があった鎌倉方から逃げてきた武将たちが住み着いたものだからね、そりゃすごいとこだよね。もうここから先集落はないだろうと思ったその先にあるんですよ。本当にこう入っていくとね、もうないだろうと思ったその先にあるんだよね。まあね、日当たりがまずないよね。落ち人だからあんまりこう目立たないところに住むんですが、日当たりが悪いんですよ。日当たりが悪いところをですね、本当に上手に開墾してね、石を積んでね、家を積んでね、いやー、ね、見たときね、こう、刺身の思ったと思うんだな。お前、ここに住むのかよ。本当にはキャンプじゃないんだぞと。どうやって家をね、建てるよと。どうやって飯を食うよと。思ったはずなんですよ。今だから、我々もそういう時に来てるんですよ。ねえ、だから昨日の仕事がもう続かないとかですね、昨日と同じことをしてらんないとか、そこで住めないとか、なんなん倒れてるわけじゃない。昔の人たち、日本人もですね、たくさんいろんな苦労を。ちょっと話戻りますが、この精神文明なんですが、要するに精神文明というのは、とにかくどうやったら神に近づけるか、いかに神に近づくか、いかに神々しく生きるかということを目標に人々が生きていた時代なんです。神々しいってことですね。これが目標なんです。だから今とだいぶ違うんですね。インドの聖者って言いますよね。インドの聖者って、あえてその貧しい格好をしますよね。貧しい格好をしてるんだけど、じゃあ聖者はなんで競ってるかと、聖者の中で、要するにいかに聖者は神に近いかということで、聖者のその存在意義ってあるわけですよ。インドなんかそうですね。普通の庶民は物質文明に生きてんだけども、聖者は、その精神文明って言いますかね、神に近い生き方を実際にすることによって、それで人々を尊敬を集めてますね。精神文明の時代ってみんな同じそうなんです。みんなそうなんです。 したがってですね、その物質文明の時代から見たら遅れた時代と見えるわけですよ。掘立て小屋に住んでると、掘立て小屋に住んでて、なんか大した開拓もしないと。いわゆるですね、これもっと前はですね、精神文明の前が、精神文明前の方に行きますとね、その縄文時代なんですよ。その前なんですよ、石器時代なんですよ。石器時代の石器しかない、土器も知らない、なんで遅れた民族だと思うんでしょう。それが皆さん一番間違いなことなんだ。日本書紀でもですね、古事記でも読んでくださいよ。人は最初神なんだから。人は最初神なんです。雨の港の日の神とかね、神なんです。神がだんだんですね、汚れてきて人間になってくるんだね。猿が人間になってないとね、神話読んでください。神がだんだんですね、レベルが下がってきてですね、すでになってきて人間になってくるんです。だから人間はですね、もっと戻りたいと思ってるわけ。昔のようにね、偉い人です。そうするとですね、求めてるものが全然違うってことは分かると思います。求めてるものが。だから、その、精神世界の、精神文明に生きるってことはですね、こう、なんていうんですかね、自分の心がより神に近づくっていうことだから、物にこだわりがあるんですね。で、こういうことがあるんですよ。その今我々よく有機農業って言いますね。廃業するってものこれはね、縄文時代の早期から始まるんです。7、8000年前からこれから遺跡出てくるんです。あの頃から農業始まるんです。で、農業が始まったから進歩したとみんな思うでしょ。間違いのことなんです。その時も、ね、農業しないでも暮らせたと思うのが本当なんです。神話見ても分かりますが、最初農業なんかしてません。取るものなるものをなったものを食べて生きてるんですね。やっぱりなんか地軸のこと誰か言ってましたけども、今地軸23.7度傾いてますね。あれこうまっすぐになってるとやっぱ相当なんかエネルギーが違うらしいですね。地球に働くエネルギーが、だから農産物がもっと取れただろうと思うんですね。 ですから精神文明の時代というのはですね、タイトルの昔から要するに農業をなんかしないでもなったものが結構あって、いわゆる桃源郷の世界でね、なんかいろいろなってますから、そのまま食べて人口も多くないしですね、そのなんか暮らせたくるんだね。だから、猫さんの超古代文明とかありますでしょ、何万年前の。ね、よく、グラハム・ハンコックだっけ、なんかあれの北海道で言ってますけども、あの時代ってなんか世界中戦争した予想がなくてですね、同じ文明でも、同じカンピースで暮らしてたらしい。で、あの時代ってなんか農業なんかしないでも、まあ、かなりの人が増えてるんですね。それから実はその農業ってのはね、この間もね、専門家に聞いたら面白いことを教えてくれましたね。そうね、農業って本当は何か知ってるかって言うんですね。農業、農業自体、どういう人か知ってますか？これ上は曲がりですね。曲がりに立つ。これ曲がるというのは宇宙エネルギーが入っているということなんだ。宇宙エネルギーというのはここにあるエネルギーのことで、地球上、地球を含めて宇宙全体に充満している要するに普通のこのエネルギーのことなんだ。これがスースースッと円の中に入っている、山に入っている。この角度がですね、言ってましたね、これが120度、一番よく入ってくる。その人は、ね、農業をずっとやってる人なんですけども、こう一面入ってくるんです。だからいわゆる、ね、正三角形のおむすびの山、ああいう山にいただいたら一番エネルギー入ってくるんですね。で、入ってくるでしょ。で、そのエネルギー入ってきて、これ何が起きてるの、してるんですか。微生物の発酵が起きてるんですね。微生物が微生物がどんどん中で発酵するんですね。このエネルギーでどんどんどんどん発酵してって、まあ簡単に言うとミネラルなんだね。ミネラル分が生まれるんですが、エネルギーが入ってミネラル分が生まれてって、ミネラル分がこう流れ出してる山からね。で、これが今度植物をどんどん育てていくんです。ミネラル分が入ってるんです。で、このミネラルが作られるところがこの宇宙エネルギーが入ってる。だから山のふもと、あるいはピラミッドのふもと、ここで農業は、農業というか作物がたくさん取れるんです。これはね、串道夫先生がね、十数年前に全く同じこと言っておられたんです。 のマクロビオティックのね、串道夫先生に言ったのピラミッドとかその平地はあれ宇宙エネルギーを入れるアンテナだったんですよと言ってましたね。
同じこと
言われましたね。ここから入ってくるんですって。で、これ立つってこれ何かっていうと、これ雷なんですね。要するにここ入ってきて中に微生物が発光してるときに、これ雷が、電気ですね。電気の力が上がると、電気の力で窒素酸化物が生まれるんですって。NOX が、NOX が。これがタンパク質なんですね。窒素酸化物が生まれる。雷の力、電気の力で、その言ってみれば、タンパク質が生まれて、まさに生物の状態なんです。で、ですから、その、本来ですね、有機対比だとか、無機対比だとか、対比は関係ないんですね。植物の生育。対比をだって植物生きてるんじゃなくて、植物っていうのは、このエネルギーが形になるものなんですね。植物っていうのは。何にもないところから、エネルギーが形になるもの。これがこの植物が育つっていう、生まれて育つことの意味なんですね。で、この植物を食べて動物で生きていくわけで、だからそのこの世もですね、何もないところが、何もないものを植物に変えるというところから全て始まってるんですね。で、そこに、その山の、で、山と NOX を、あの、ですね、これね、エネルギーが入ってくる、この曲がりながら、螺旋を描きながら入ってくるという部分と、雷と、この2つで、できてるんですね。従ってですね、ちょっと話長くなりましたけども、旧石器時代までは農業する必要なかったんですね。農業する必要なくて、要するに、その辺で取れてたんですよ。大変なきゃいけなかったんですよ。で、ヤジダニのところですね。あの、博物館行って皆さん、本当に見てもらっていいと思いますよ。旧石器時代のヤジダニってものすごいですね、美しいんです。写真で見るとただのですね、荒々しい矢印しか見えません。目の前で見てるんですよ。ものすごいいい気を出してますよ。芸術品ですよ、本当に。しかも、旧石器時代の矢印もね、古いほどいいんです。古いほど綺麗なんですよ。びっくりしますよ。だからやっぱり古い人の、もうね、神に近かったよ。古いほど。だんだん降りてきて、そのうち、この地軸が傾いちゃって、するとこれなかなか宇宙エネルギー入ってこないんですよ。対比を使わないと、堆肥を使わないと農業できなくなってたんですよ。で、土からなかなかさ、出てこないから、だから土器作ったんですよ。あれ、土から生命が生まれてくるわけでしょ。土から生命が生まれてくるところをさ、なんか自分たちでさ、土器にしてさ、表してるんだね、あれ。もっと生まれた土器ってほしいっていう、切なる願いでしょ。あれは縄文の土器ですよね。だから縄文の土器は、言ってみれば、その、自然の摂理、自分たちで作ってみて、なんか祈ってたんだろうね。でところが、弥生時代以降になりますと、もうこれは物質文明ですから、土器って器は単なる入れ物なんですよ。単なる入れ物は道具として使われたんですね。だからそんな風に考えてくると、その、これちょっと、あれはね、興味深いのは、物質文明が大体これ2500年ぐらいですね。2500年ぐらい続いて、そろそろこの辺で終わるんですわ。文明の時代が。精神文明に戻るんだけど、物質文明の巨大な遺産はあるんですね。この巨大な遺産を残した上での精神文明。どんな文明だと思いますか？ここがちゃんと押さえておかないと、これからどんな商売するか、どんな風に生きるかも、さっぱり見えないところなんです。正直言って。ここはちゃんと押さえておかないと。物質文明をちゃんと抑えた、物質文明の成果をちゃんと取り入れた上でも精神文明なんです。要するに昔みたいに鶏の生活にの鶏みたいに生き方に戻っちゃうじゃないわけね。いつも北切りするなんてさ、足くすんでてさ、コクコク言いながらそういう生活じゃないってことですよ。それはやっぱりですね、必要なものは必要なものとして使いながら、いかに高校しく生きるかってことだから、それはまさにロハスの生活ですよ。ロハスの生活のある部分の表れは、日本で昔はね、詫びとかサビの世界です。不必要なものを全部省いた時ほど、精神性って高くなるんですよね。 寒い時は寒い、暑い時は暑いと感じて、その中で人って悟れることって多いですよね。だからこれからは言ってみれば、精神性があればあるとものにこだわらなくなったら、エネルギーはあんまり使わなくなります。だから究極の資源の問題で解決は、人々の生き方が変わることです。生き方が変わって精神文明の世界が生きるようになるとですね、逆に言うと物があると馬鹿にされるね、馬鹿にされますね、精神性の低さでね、こういう時代に変わっていくんですよ。で、物はだから全部ありますから選べばいいんですよ。コンピューターも使うとか使えばいいさ、ね、家なんか見たってさ、縄文時代で家出した土間もあったり、ね、障子もあったり、畳もあったり、洋画もあったり、コンピューターもあったり、いろいろ、ね、使い分けてるじゃないですか。まあ、あんな言い方ですよね。だから物質にこだわることがないわけですね。必要に応じていいものを物を持っていればいい。しかし物を持っているだけでは決してね、幸せになれないんですよ。だから皆さん、お商売の中で大切なことは、自分たちの商売がいかにお客さんの精神性を高めるか、ここにですね、焦点が当たっていないと話が踏み立てられないんですよ。例えばあるですね、ね、なんかその機会があると、この機会が一体どうしてその人の精神性を高めることに寄与するのかってことはなければならない。例えば時計があるとする。時計は便利だから、こういう言い方も通用しないと。なんでこの時計なの？そもそも時計を見ない生活の方が、ある一定の年になったら幸せかもしれませんね。農業もそうですけどね。ね、太陽のとともにさ、ね、起きて、太陽のとともに多分いいかもしれません。それだったらですね、この時計にですね、明日の日の入りと明日の日の出の時刻出てきた方がいいかもしれませんね。日の入りとともにですね、日の出とともにですね、日の出の30分前に目覚ましが鳴る時計がいいかもしれませんね。全部そうなってくるんです。要するにですね、精神性の高い方っていうのは最初に自分で何が精神性の高い方を定義して、ね、それに基づいてどんな商品ってその話を組み立てしていかないと、それから人は振り向いてくれないってことです。みんながさ、ね、より大きな家に住みたいっていう希望を持っているときは、安くて大きな家をどんどん作っていけば売れましたね。みんなが高級車がいいってことで、どんどん高級車を作っていけば売れましたね。で、みんながだから、より神々しく行きたいと思っているんだったら、より神々しくなると思うものを、ね、作っていけばいいんですよ。そうしたらみんなが受け入れてくれる。もちろん昔のようにですね、ね、一つのものがたくさん売れるとかそういうことはあんまないでしょう。お客さんはちゃんといるしさ。で、それなりにちゃんと皆さん生まれてくるんじゃないですか。だから、いよいよその転換で、今だから、企業理念の大切さとか、お客さんのね、顧客満足とかいうこともね、やっぱそこまでやっぱりこう考えて絵を描いていったら、ね、ますますうまくいくんじゃないでしょうかね。だからもうね、やってる人自身がやっぱりこう、幸せだとかいうことが分からないと、ね、新興国はですね、まだまだね、物質文明の、というところですから、機関車で今ちょうど真ん中あたり、初めの方が遠く越えたところだから、後ろはまだ登ってるんですよ、一生懸命。だからここはね、その難しくてもしょうがないから、まあ、電気引いてないとか、電気引いて、薬がないとみんなね、席で死んじゃうとか言ったら、薬も与えてね、日本だとそうですよ、明治時代ぐらいまたですね、セキュリティなんてだいぶ死んでますからね、今、セキュリティ死ぬ人いないと思うけどさ、この手袋以外はね、昔はセキュリティならすぐ死んじゃったんだから。さすがに今もね、そういうところは世界中ありますから、セキュリティが死なないと言ったら、すぐちゃんと渡してね、やるべきことやらないとさ、もう地獄が消えないでしょ。だからそれはでもやっていくんですけど、それ後ろの方よ。だからやっぱり、これから先はですね、特に日本はですね、その、ね、同じことは見たこと同じバブルになって潰れるだけですから、中国にわかるよね。真似をしたら見事に日本やアメリカとヨーロッパと同じように爆風やって潰れるだけなんだから、もうちょっと賢い知恵があるんだから、これからますます発展する国々には別の道を見せやったらいいね、爆風なんで。そのためには全く新しい科学技術と全く新しい生き方で日本が暮らしていることを背中に見せてやらないと。あのね、四本義隆の秘書だった人に最近よく会うんですよ。四本義隆ってご存知ですね、あの昭和天皇の親鸞がやった人で、昭和天皇の歴代総理の親鸞がやった人 で、この人は元宝老師の一 番でした。で、源法老師のもとは白隠伝で、白隠伝という人が江戸時代にいまして、指導者なんですけども、この人が実は明治維新を作ったと言われてですね、で、そのね、その話いろいろ聞かせてくれましたよ。白隠伝というのはここを活発させたんです、江戸時代です。江戸時代は、で、江戸時代の仲間なんですが、大義名分論にこだわりすぎて、人を生かしていない。だからダメなんだ。はっきり言ったんです、そうですよ。それで平田篤太が元を読んでたのかですね、そうか、この中国から来たこので大義名分の朱子学の世界ではどうなんだと作り直そうというので、ね、その思想を変えてって明治維新に至った、こういうことだったんです。で、白隠もその後にたちもね、本当は吉田松陰とか、吉田松陰とかですね、あるいは会津藩とか、あれ全然ダメだと言ったらしいんですね。どうしたというと、死んで花を咲かせるような生かし方のやり方がダメだと、人は生きて使わなきゃいけないと、ね、死んで歴史に名前を残してる、そんな生き方しているなんてことね、ゲのゲでやると言ってたそうですよ。確かにそうなんだ、人は生かして使わなきゃいけないとですね。で、まあそういうこともあって、その方が言ってたんですけどね、縄文時代の日本というのはですね、もう実はそのかなりその立派な文明があったらしくて、特に諏訪湖と青森ですね、今の光から青森に来ているでしょ、諏訪湖と青森を中心に相当日本は栄えていたらしいです。精神文明の国として、で、この精神文明の日本に憧れて世界中から人が来ていたというのがどうも本当のことらしいんです。なぜ古代ユダヤ人が来たのか、あるいはなぜですねキリストやお知らせが来たのか、これは本当のことらしいんですよ。で、考古学とか歴史学でタブーがいくつもあって、一般に言ってることと本当とだいぶ違うんだって言ってましたよ。だいぶ違えてあって、で、本当のことで言うとだいぶ来てるんですって。で、何しにお釈迦さんとかね、キリストに来たかというと、ユダヤ語で言うように来たかというと、精神文明の高さに接したくて来たらしいんですけど、この縄文時代だ、それが、その、諏訪と青森だ。確かに、だから、青森の方にも遺跡残ってますよね。あれも、キリストのね、北跡というものが残ってますね。これでね、確かに私言われてもそうだと思ったのはね、我々天皇家一番古いって言いますよ、天皇家。この間、出雲大社行ったんですよ。出雲大社の宮司なんですね。出雲大社の宮司は、あれ、家系図がちゃんとありまして、今の天皇と兄弟なんですよ。両方、いわゆる神ですから、神同士兄弟なんです。だから同じなんですよ。だから家系のややこしさで言ったら、天皇家はよっぽどややこしくて、だから出雲の出雲大社の宮司の方が、言ってみれば家系はもっとすっきりしています。だから皇室と出雲大社の宮司は同じ格なんです。で、今でも、出雲大社の宮司だけが天皇の前に乗り上げられるんですね。伊勢神宮ってやってるから後の方なんですよ。ね、その出雲大社はすごい古いんですね。出雲の神がこの神の最後の残りです。先進時代の最後の神が来て、で、伊勢神宮から、伊勢神宮とか今の天皇って後から来て、物質文明になったりですから、そこ新約をするんだね。出雲大社どういう信念かと、ここでもっと戻すということなんです。そうなんです。ここに戻すということなんです。出雲大社の世界に戻るんですよ。伊勢神宮の時代もう終わってですね、戻るんですね。精神文明に戻るんですね。で、なんとその、しかしですね、出雲大社にもっと古い家柄が、あの、諏訪大社の宮司なんだな、ね、と。守屋さんって言うんです。守屋さんって、あれがもっと古いんですね。御柱祭りの時、いつかやったら本当は分かんないですね。辞典なんかだと平安時代が書いてあるから、大外にはいつから始まったか分かんない。当然その縄文時代のものらしいんですね、始まり。ですから、我が国こそですね、すごいご精神文明を持っていて、で、なぜ吉本さんの、吉本さんのその秘書を知ってるかというと、世界は知ってるんですね、世界のリーダーたちは。知ってるんですよ、それ。日本人庶民に言ってないんだけど、みんなこう知ってるんですよ。 皇室なんかは通じて、でそこに戻るんだろうなと思ったんだけど、あまりの落差なんですよ。あまりの落差にみんな戻りようがないわけ、はっきり言って。だから日本、だから日本に対する興味が21世紀になって、なんでこんなに出てきたかって分かりますでしょ。日本食みんな食べるようになるしさ、日本に観光客がどんどん来るようになるし、でその日本の神社なんかみんな、ね、来るかもしれない。そこなんですよね。古代ユダヤ人が来たのは本当らしいんですよ。でただしね、昔来た連中はそのモリア州もそうなんだけどね、結局ね、神を拝んでないんだね。自然に感謝してるだけなんですよ。自然っていうのはさ、恵みなんでしょ、人間関係でしょ。自然に対する感謝と神に対する祈りとちょっと違うんです。自然に対する感謝とはね、取れたものを並べて感謝するわけね。農作物でもさ、獣でも何でも取れたもの。しかし神に対する祈りとはちょっと違うんですよ。そのこれはこれをくれた人がいるわけね。くれた人は神でしょ。だからね、あのお宮なんかのさ、こう並べますよね、取れたもの。しかしその奥にさ、神殿があるでしょ。これ神がくれましたということで神に感謝しますね。そのこの取れたものに感謝するんじゃなくて神に感謝しますね。ここにもう一段ですね、ここに大きな、だからこれは日本の力ですよね。ユダヤ人たちとかモリア氏が伝えたもの、モリアってあのユダヤ人のモリアですよ。有名なラビがいるんですよ、古代ユダヤ人のモリアというのはね。だからモリア氏なんですよ。で、諏訪神社の諏訪大社の古い祭りが、その一部がまだ残っていて、鹿の頭を銭湯で切ってこう並べるとかね、結構派手な祭りなんだよ。四つ足を含めてですね、自然に取れるものをね、恵みをね、感謝する。やっぱちょっと昔のやつ、何がどうきっかけ知らないけど、出雲大社のことは何知らないけど、とにかくどこかで我々は神に感謝するってことを覚えてるんですね。そこからいわゆる神社とかどんどん広がっていくんですね、神への感謝。ですからそれは言ってみれば、そのずっと上まで発想を突き抜けてるんだよね。まさに神の人から神らしくなったってことだよね。それすごいことですよね。まあそんな時代がここにあったんですよ。だからこれからの我々の地球というのはいかに面白いか皆さん分かりになりますか。片っぽはですね、物質文明はもう通過してるんだけど、新しい精神文明に向かって動いてる。今あるものを上手に編集して、上手に組み合わせて、いかに神々しく生きるかということをみんな考える。今の我々はいかに物質豊かなことだから、物質の最たるものは金だから、いかに金を稼ぐかに全て集約させるでしょう、はい、これがいかに神々しくということになるわけだから、それはやっぱりですね、生き方そのものが全然違う。使う道具が違うし、生きる場所が違うし、仕事の仕方も変わってくるわけです。ぼーっとしてるっていうことはいずれにしろあまりにもないね。精神性も上がらないし、それから、ね、金儲けもならないさ、両方ダメなんだけど、その日々ですね、とにかく体を壊すまで働くっていうことも、まあ、両方はありえないと思いますね。だから今の人たちは、ね、仕事がなくてぼーっとせざるを得ない人とさ、体酷使してどうしようもない人たちはいるわけでしょ。これはやっぱりね、精神文明でも物質文明でも、ね、どっちもこれ下されてない、一番の極限の、ね、死の世界、ね、死あるのみの世界です。これじゃダメなんですよ。やっぱりね、自然を見るとよくわかりますよ。自然を、稲だって地面に、ね、苗を植えて収穫するまで4ヶ月かせいで5ヶ月ですよ。あと休んでるわけだから、休むっていう時にいろんな栄養を蓄えてるんですよね。だからこう人生の仕入れの時と稼ぎの時あるわけよ。仕入れと稼ぎのさ、勉強と仕事、これがいつも繰り返してるんだってことも、それからやっぱりあの毎日毎日積み重ねなんですね、自然もね。毎日毎日積み重ねだから、きっちりと毎日ですね、規則正しくいい仕事を仕事するっていうことがいかに大切かってことが分かると思いますよね。それからもう一つね、言って、あと皆さんにお話を聞きたいと思うんですが、このもう一回この生命ということを考えてほしいんですね。機械仕掛けの時計は生命、生物にあらず。
掛けの時計はこれは生物に新たな
生物じゃないですね。機械仕掛けの時計は機械仕掛けの時計っていうのは、ね、どっかにそのゼンマイになってこれが動いてると歯車が動いてさ針が動いてるってことでしょ。一糸乱れぬ動きでいいのよね。一糸乱れぬ動きでね、一箇所って全部動いてる機械仕掛けの時計。言われたことだけやれ、予定のことはするな、ね、無言なんか持ってもらうから全部言われた通りきっちり言うことが素晴らしいことだとよく言っているんですが、組織の出し方でも全く嘘ですね。それは生命ではないです。それ無生物ですね。生物にあらず、これは無生物なんです。無生物っていうのはダメなんですよ。人がいなくなったらいつまで時計回してる必要ないでしょ。人がいなくなったら時計以外の生き方できたらいいじゃないですか。無生物ってのは変化に弱いんですよ、ね、そのガスがなくなったらガス代あったらしょうがないでしょ。電灯も電気ないなら電灯なかったらしょうがないでしょ。無生物ってすごく弱くて変化に対してですね、やっぱりそのね、動植物みたいな生物っていうのは用がなくなればさ死んでもう一回エネルギーに戻って出直しってことあるでしょ。動物は移動するってこともできるでしょ。無生物っていうのは何もできんのじゃない。何もできんから周りの変化した時にそれっきりなんて、それっきりでやがてですね看板出しを迎えてしまうしかなかなかないです。だから今みんなね機械仕掛けの時計のようにして年を動かすっていうのもね、あらも死ねって言ってるってなもんですよ。変化に対応するなって言ってないんだから無理なんだこれじゃ。で命が生まれる瞬間で皆さん考えてみてくださいよ。難しいことはないよね。例え話で現実のことを考えてみても人がいますよね。こう何かいますよね。で会議をすると、会議をする、今度こうしよう、ああしようって話がみんな集まって、ね、地元の人でも何でもこう集まってって話をする、こうしよう、ああしよう、ああしたらいいな、こうしたらいいな、あーと思って、で会議終わった、まあいいや、これで帰りますね。これまだ生命で生まれてない、また次の機会で遊びます。んでどうしようかな、で今度今週はしよう、例えば来年はこんなイベントがあるからこれに会うと我々の話をこうして話をする。 お父さん今回今までと様子が違ってね、
そうだね、それ面白いね、じゃあやってみようかと、じゃあちょっと役所に掛け合って何か補助金でも誰か聞いてみようか。いや我々はなんかねちょっと農業のなんか新しい、ね、農法で何か作って出展してみようかな。我々はなんかインターネットホームページ作ってみようかな。なんかみんな始まるわけ。我々はこうしよう、こうしよう、なんか自分で考える。で仲間と打ち合わせるわけ、示されるわけ。この会議が終わったとさ、お前たちは独自の行動を始めるわけです、外に対して。この間の会議でこう決まったかな、こういう話だったら、じゃあ我々はなんかちょっと役所行ってみるわ、我々はちょっとじゃあ農地探してみるわ、我々はちょっとですねなんか新しい食べ物を作ってみるわ、我々はちょっとインターネットを作ってみるわ、我々はちょっと金集めやってみるわ、それぞれなんか見てるぞ、自発的に機械仕掛けの時計ではなくてみんな自分でなんかこうしようと思って始めるぞ。これですよ、生命の生まれた瞬間というのは。ここは生命の源ですよ。言ってみれば、これが人間の体としたら、頭、手、足、口、耳みたいで、それぞれの場所がそれぞれのなんか働きをなそうとして、全体のために行動するでしょ。これが生命でしょ。要するに、で、ただみんなが集まって、そのまま帰っていくだけでは何も生まれないわけよ。ただ単にその集まっただけだから、家に帰ってするっきりでしょ。しかし終わった後さ、一緒になんかみんなやっていこうよっていうのは、これ細胞分裂が始まったみたいなもんでしょ。例えばなんか新しいイベントに役所相談すれば、役所相談してなんかまた別の話が生まれてくるね。で、ちょっと重力を総合的に発展していくじゃない。で、新しいじゃあね、なんかその農業やってみようかって話を、じゃあこのイベントに合わせてやるならさ、なんか地主と知り合いもできるし、なんかね
ジェットジェットと知り合いも出てるし、なんかサイバーブレス始まったでしょ。こうやってみんなそれぞれサイバーブレスみたいに新しく発展するんです。また新しい人が引き込まれてくるわけ。新しい人や新しいエネルギーが。なのでそこからそれぞれの場所が自発的に自律的になんか行動していくんですよ。良かれと思ってまさにサイバーブレスにどんどん広がっていくんだね。その最初の生命と生まれた瞬間です。会社って全部そう、会社の方で。機械仕掛けの家計でやってる人はまだ生命、生物じゃないんです、あれ。言われた通り動いてるんですが、あれはまだ生物ではないんであります。生物っていうのは、自分で自発的にやっていかないと、ダメなんです。で、山田さんが、なぜ長谷川にやらせたかというと、これ自分でやらないです。私が言ってるうち、一回目が解けると言われるでしょ。さあ、自分で、それぞれが、この細胞分裂を始めるまで持ってないと、新しい生命が生まれないから、早めだ。だから、皆さん、これから組織運営するときですね、やっぱりこう、新しい命を生むように仕事してたらいいです。国を再建するって全部こういうことです。日本の再建とは国の再建とは全部こういうもの。みんながそれぞれ、それぞれの地域や企業や人なんです。俺はじゃあそういう方針のもとにこうしてみよう。俺はこんなことやってみよう。で、それぞれが動き出していくと、これが日本全体が再生したっていうことの意味になるんです。これを役員たちは機械仕掛けの模型でやろうとしてるわけで、金と経験を使って、だから失敗するわけ。金使ってほしいのは、ね、補助金もらってさ、補助金抜けたらさ、どうしようもない。もう残らないでしょ。やっぱりいいない。整理をもらえたらいいな。やっぱりこの思いですね。で、これはやっぱりね、エネルギーです。最初エネルギーだから、人の気持ちを変えさせないといけないんです。気持ちを。やればね、やってみようっていうね、気持ちを変えさせる、その最初のエネルギーがいるんです。ものすごいエネルギーが最初にいるんですよ。ここがやっぱり経営者の一番の重要な仕事ですね。ものすごいエネルギーを持って人をそのさせて行動させて行動を開始させる。それぞれになんかさせてる、ね、これやっていくとですね、聞くこともあるわけですよ。で、どんどん投資をしてて一つのやつだったんですか。あるいは一つのものが今度割れていくとかね、二つに割れるとか、そういうこともあるかもあるわけです。要するに細胞分裂が活発になるということですからね。これはどんどんどんどん出てくるというね。だからそういうものを支えるこのエネルギーというのかな、細胞分裂もいいんだよってエネルギーが必要な。だからこれは言ってみれば発酵してる状態ですね。発酵ってこういう状況なんですよ。発酵というのはですね、次から次へと新しい微生物が生まれてくる、有機微生物。発酵してるというのは、次から次へとね、連鎖的に反応を繰り返されてきて、どんどん有機微生物が生まれてくる。反対に腐敗というのはですね、どんどん死んでいくんです。毒性の高い菌がどんどん生まれてって、どんどん殺していっちゃうんです。で、大切なことは、腐敗と発酵は同時に起きないんです。腐敗と発酵は同時に起きませんね。腐敗は途中で止めないからですね。途中で止まらない場合は一旦全部ね、腐敗を終わらすからじゃないと発酵にならないんですよ。腐敗を終わらすのはもうね、腐るものが腐り切っちゃうんですよ。で、次始まりませんので、ね、ですから今みたいな時やっぱり手は一回ですね、腐ったものを全部腐らして、これからやり直そうとしないと思います。だから腐敗が止まらないもんね。止まんないところがさ、なんか全世界に広がっちゃって、置き換えになっちゃったね。こうなったらやっぱ全部やり直しになってるというふうに判断したいと思います。自然もそうなんですよ。腐敗の止まらないと発酵が始まらないんですね。だから、中途半端ってないんです、自然は。ただ、腐敗は簡単な段階では、小さな段階では、止めてもっと戻すことができるんです、上手にやると。お酒の当時さんなんかそうですね。で、たまたまあっという間に気温が温度上がっちゃったと。慌ててですね、処置をすると、腐敗を止めて発酵に戻すこともできるんですよ。あれはものすごいことなんですね。だから腐敗もある程度までなら、止めてもっと戻すことができるんですが、限界までのことなんて全部ほかされたんですね。そんなこともありますので、やっぱりその、組織の運営の上で一番大切なことは、腐敗をさせないということです。腐敗はどういう現象かというと、金とか権力とかエネルギーが、ちゃんと発散されないことにより起きていることですね。 ちゃんと本来使われるべきところで使ってれば、使われてれば不快にならないですね。エネルギーも金も時間も経費。ところが本来使われるところが見えなくなっちゃう。何がしたらいいか。すなわち、その生命に生きる意味が分からなくなっちゃう。例えばですね、ぬか味噌。ぬか味噌食べようと思ってみんなが、ね、一生懸命こう作ってればですね、発酵しません、あの、腐敗しませんね。食べたいと思ってさ、手入れする。しかしもうこれ、食べたくない意味があるの。ぬか味噌俺もういいやと思ったらさ、手入れしないもん、食べたいと思わないからね。でも腐敗するでしょ。ほっときますから。だから腐敗ということは、役割を見失くなった時に起きる現象なんですよ。役割を見失くなったのにまだ金とね、時間と権力、エネルギー余ってる。これ腐敗ですから。体の病気も腐敗と言いますよね。だからそうですよ。本当に生きがいを感じてですね、人の役に立ち続けて生きて、ね、腐敗しません、病気になってる。そんなことですから、まあ、この辺もですね、よく考えていかないといけません。それからもう一つ微生物のことで言うなら、これだけですと本当に終わりしますからね、好気性と嫌気性ってあるんですよ。酸素がある中で発光する剣、あの微生物と酸素がない中で発光する微生物と2つあるんです。これ嫌うという意味で好気性発光と嫌気性発光ってあるんです。例えばお酒は嫌気性発光なんです。あれは酸素を入れないで発光、嫌気性菌を犯してるんです。で人間もね2種類いるんです。嫌気性菌と好気性菌と。コツコツコツコツ自分とですね、まあ言ってみれば、クリエーション。なんかその、職人の仕事、ものづくりとかさ、農作業とかね。なんか自分のその、仕事が、そのなんか、ものとか何かを作る仕事で、人とあまり接することが好きじゃなくて、人とあまり接するんじゃなくて、コツコツコツコツと自分の仕事をやってて、いい仕事する人、いますよね。ものすごい職人技の人。こういったら景気性発酵だね。あんまりうるさいこと言わないで、余計なこと言わないで、本当にこの道を極めろって言うんで、毎日毎日ね、その世界をやらせるとね、すごい良い仕事になるんです。好奇心の人ってなんか人が好きな人ですね。気が好きな人ね、まさに気が好きな人で、人と会うこととか、あるいはその全体を見通すこととか、そういうのが好きなんですよね。だからその人をですね、で毎日毎日ね、こう単純な事務作業なんかに回しちゃうと、あるいは農作業に回しちゃうと、元気出ないんですね。2種類いるんですよ。で、今の時代見てるとね、好奇心の人たちがその場所でだんだんなくなってきちゃう。組織が入れ替わっちゃう。組織が入れ替わっちゃう。ここにも風通しないけどね、風通しをする時なんて今ね、今までね、職人としてやってたさ、会社がなくなっちゃう。今までね、こう、コツコツできていた会社が、ね、消えちゃうとか、コツコツ中に働いていたさ、コツコツやることって言い場所なくなっちゃうとか、ね、理念の勉強して何やるの大変ですよね。またやっぱりだんだん元気なくなっちゃいますよね。景気正義に酸素浴びせると活動止まっちゃいますからね。そういうことって、でもこれやっぱりね、風通しをさせるってことですよ。ですから、会社の運営で言うとね、こういうことなんです。みんながですね、好奇心のように元気である人はないんです。やっぱりね、人付き合いを持たない人ではね、しかしコツコツやって得意な人であれば、その道を伸ばしてやったらいいです。で、好奇心の人たちってのは、むしろ簡単に人と一生懸命付き合ったらいいです。変な管理部門を回さない方がいいです。これ両方の共生で大切、共生で生まれてるんです。好奇心と嫌気心というのは、共生してるんです。対立するんじゃないんです。共生してるんです。一番大切なところ、共生してるんです。地上において多少場所はずれてますよね。あのね、地面の上の方は特性下の方は特性、多少場所はずれてるだけで基本的に共生してるんです。両方いるんです。例えばね、好奇心菌ばっかりだとね、ホリエモンみたいな会社になるわけ。ね、いろいろ言うんだけど何もできないわけですね。嫌気心菌だと一生懸命いい農作物作るんだけど売り先がない。売り先がなくてさ、困っちゃう。だからね、両方共生しないといけないですね。だからもうここまで来たら、これから先はですね、もう新しいね、時代に来てるわけですから、どんどん皆さんそれぞれ会社作って発展させていくわけで、それぞれをね、生かしちゃえばいいですよ。 ちの会社なんかもはっきり分かれてますよ。うちの会社のどちらかというと岩松はね、国籍なんですか国籍で皆さんと会ってると楽しいんですね。どちらかというと長谷川とか大谷は建築人です。コツコツやる方が好きなんです。で長谷川はまだ、ね、中間ぐらいのもんだけど、大谷は建築人なんで、ね、の作業好きです。でそれぞれやり方があって、ですからどっちがいい悪いでもないですね。でね、大切なのは共生だと言ってるんです。共生なんです。要するにみんなそれぞれのね、特徴を生かして自分の居場所を見つけることが大事なんです。自分の役割を見つけることが、この仲間の中で自分は何をしたらいいかの、この役割を見つけて、好奇心は好奇心らしく、研究性は研究性らしく、仕事をすることが最も大切なことなんです。それが本物の共生ということです。まあそういうことを考えてみんな組織運営していったらいいんじゃないでしょうかね。な気がしますけども、本当にあの、失礼しましたね。皆さんお話伺ってましたが、皆さんたくましく、ご活躍でございますよね。あの本当に難しいことが多いんですけども、やっぱりこの
先ほど聞きましたけどもね、
より神々しく生きたいとみんな思うはずなんですね。ですから、まあ、あの一方でね、ちょっとこうルールのことがコンピューターのこととか、なんかみんな難しくなっちゃってるんだけど、あれコンピューターの真似するって数名で不便なんですよね。でそのうち人間もいらなくなるんですよね。トレーニングと同じでコンピューターにやったらどうもいいんですよね。だから人間の相場感で相場張りよりもコンピューターのプログラムやったら儲かるんだ、ね、そんな話になってます。人間いらなくなっちゃって、でもそれ突き詰めると人幸せになれないんですよね。人の幸せって全然別のとこから始まってきますから、まあだからなんていうんでしょうかね、その人は立派な人だなと言われることを目標にみんなが生きるようになったら変わってくるんでしょうね。私は子供の頃もそうだったと思いますけどね。まあやっぱ今の若い人たちの世界はだいぶ違うんで、私はちょっと無理だと思いますけども、まあとにかくここは大きな転換点なので、ね、20世紀とだいぶ違いますんでね、もう目標を皆さん持っていくのがいいと思いますよ。だから実は天皇いろいろ秘密を聞いたんですけども、昭和天皇ってすごい人なんですね。あの人自身が相当なリーダーシップを発揮してたんですね。いろんなこう調子で、ね、政治家はもちろんのこと、海外にも、それから経済界にもすごいこうやっぱり影響力を及ぼして、現実的に国家っていうのをやっていったんですね。国民に知らせたかったと。で今の天皇は全然ダメなんですね。だからいいからと思うね、だってね、これだけなんですよ。だから昭和天皇まで全然違うんですよ。と今の天皇家っていうのはね、明治維新の開国の前の開国から始まりますでしょ。で開国が始まって以来の初代が明治ですね。明治大正昭和で3代目まで乗ってたんですよ。4代目がすごい。で5代目もさ、どうなるか、6代目はどうなるか、本当どうするか、むしろ分かんないでしょ。愛子さんに行くのか、その人の愛子さんに行くのか。だからもうね、4代目ね、もう完全に分かりになっちゃったんですよ。だから昔の人の発想だと、何をやってるんだと、いうことらしいんだけど、まあやっぱり、ねえ、この明治以降の日本は一つの天皇を中心とするオーナー会社というのが分かりやすい。こういう国難があるときは、オーナーのところでみんな話をして決めて、なかなか調整をしたんだと、今、国難があるんだと、そういう意味で本当に分かった。なんで首相でもね、民主党のオーナーでもあるの、なんでこう、あちこち働きで通行できないのか、海外でもあるの、実はないから、やっぱりね、こう、日本は、もう、日本の政府は、完全に分かれちゃったんですよ。分かれちゃった。5代目、私と一つ上だね、5代目がさ、嫁さん嫁さんじゃん、ちょっとばっかりね、あまり期待する声は聞こえないんですね。で6代目が女の子に期待する人は結構いるのよ。そんなのいるでしょ。だからこうステップは変えなきゃいけないからね、わからないですけども、まあそんなことでこの150年の桜の門外の変化
から始まった新しい日本の国家体制もそろそろ変わりますよね。川崎はだから天皇なんてもうどうなのかわからないじゃん。全然違ったんだかもしれない。正直なところ、イギリスなんか止まりそうだな。イギリスはもうなんだかね、ほとんど国会崩壊じゃない。人と自然の関係ですからね。天の恵みの中でも